回目で、話が通じない相手と話をする方法、哲学者が教える不可能を可能にする対話術、ピーター・オゴジアン、ジェームズ・リンゼイ、藤井翔太さんが監役で、あと役者で遠藤新平さんがということで、小文社から出てます。でこれ結構ちょっとした話題になって、なんか入ってすぐ割とあっという間に一瞬で売れちゃって、でそれ なんでかっていうと、この まずタイトルもいいですよね。話が通じない相手と話をする方法って、うん、なかなかこう面白いなと、異なる見解を持つ人と会話をする時の良いやり方についての本ということで、うん、役に立ちそうではあるんだけれども、これが出る前に、多分インターネットとかにも載ってたと思うんだけど、この著者2人が、はい、いわくつきの人っていうのが、そこが面白いというか、なんていうか、この本をどう読むかっていう課題にもなりつつっていう懸念がありつつみたいなので、それについては最後の方にも、書いてあります。役者さんが書いてあって、面白いんですよ。このピーター・ボゴジアさんっていうのは哲学者で、無神論、批判的思考、教育学、科学的懐疑論、ソクラテス式問答法などを研究されている方なんですが、ちょっとある事件がありまして、ね、それはですね、ここにも載ってたはず、ソーカル実験の再来とも言うべき不服研究事件っていうのがあったんです。それは何かと言いますとですね、査読付き学術雑誌に意図的にとんでもない論文を投稿するということをやっていて、その結果偽名とかね、デマ論文を偽名で投稿したとか、ね、で研究不正を理由に大学から今後の研究を制限されたりとかして、その所属の大学を辞めになってたりとかして、でも一方でそのデマ論文のによって、その査読のについてのこう視点を、はい、明らかにしていくみたいなところもあるので、賞賛も浴びたという、もちろん批判もあるけれどもっていうようなもので、なかなかちょっと面白いというか、はい、ちょっと尖ってるというか、変わった著者みたいなんですね、でしかも結構ネット上でも著者とこの本に書いてあるにもかかわらず、はい、本書で示されている会話の規範を守っているように見えないとかね、ちょっとこう実はこうそもそも著者たちがこの本の内容を信じてない、つまりある種のいたずらやパロディーとして書いていたのではないかと疑念がよぎるではないかという、だからどこまで本気かは分からないっていうところも、ちょっと どういうふうに読んだらいいか分からないところもあるんです。ですがこれ多分ね、私ちょっと帯と、はい、帯に戸山先生が、はい、この著者の2人、著者たちの思想も行動も気に入らないなのに本書には学ぶべき価値があることがぎっしり詰まってるって書かれている通り、この著者の2人はなかなかちょっと変わったという人たちではあるんですけれども、書いてあることは確かにっていう感じで、なかなか面白い話でありました。異なる見解、全然自分の考えが極端に違う人とコミュニケーションを取るのって、結構難しい話ですよね。でそれの時にどういうふうに相手の考えをこう揺らがしていくかみたいなところから入っていくんですけど、そもそも対話をする時に、ただの伝言って言ってたかな、なんかそういうのではなくて、ちゃんと伝令っていうのかな、その、はい、ただ伝えるとかっていうことではなくて、ちゃんとした会話にするというのはどうしたらいいかっていうことを、から始まっていくんですね。もう本当に入門からこうだんだん中級、初級、中級、はい、応用みたいな、超上級、達人
すごい
なっていて、でちょっとこれを練習しないと、絶対次にはいけないよみたいな風になってるので、必ず前から読んでねみたいな感じになってるんですよ。でその時にその なんか会話の仕方とかってあんまり自然に身についてるものだから、自分で、はい、なんていうんだ、考えて話したりとかってあんまりしたことがない私みたいな普通の人にとっては、はい、なるほど、こういうのは確かにあダメだよねみたいなこととかを、うん、教えてくれて、そこが結構面白いなと思ってて、はい、例えば最初の方に36のテクニック、はい、36ページかな、
はい、
良い会話のためのだと思う、
はい、
36ページ、あ、そうそうそう、この辺だ、はい、ラポール形成の方法という、まあ、良い会話をするためのまずは信頼関係を形成していくっていうための話で、はい、まずは、まあ、本題にいきなり入らないよとか、あとなんかパラレルトークっていうのは私初めて聞いたんですけど、パラレルトークをしないこと、これ36ページに載ってるんですけど、誰かが言ったことをあなた自身、あなたの経験に引きつけて語ってしまうこと、誰かがキューバから戻ったところだということを話しているときに、あなたがキューバに行ったときのことを話し始めてはならない、その人がキューバで経験したことに耳を傾けよう、人の話を自分の話にしてはいけない、ああ、なるほどと思って、意外と確かにこういうことってあるよねみたいな、そうそう、自分にやっちゃうかもしれないし、人にされるようなことも、なんかそういえばあるかもななんて思って、そういうのパラレルトークっていうんだとか、あとね、この37ページのコールアウトっていう言い方も初めて聞いて、倫理的に一線を、誰かが倫理的に一線を踏み越えた時に、そのことを即座にかつトゲのある言い方で当人に伝えることで恥をかかせようとすること、あ、これなんかちょっと鋭い人とかが、なんかパッてこう言っちゃって、ありますよね、なんかこうそれで会話がもうなんかもうそこで破綻しちゃいますよね、だから確かにそういうのをやるのは違うよねみたいなことなんだなみたいな話で、まずそういう傾聴するとかラポールを築くみたいなことを踏まえた上で、その相手の考えを変えてもらうみたいなね、その介入をするにはどうしたらいいかみたいな、なかなか結構まあ、悪く使おうと思えば悪く使えそうな話ではあるんですけど、介入のやり方っていうのが、その中級かな、初級66ぐらいから65ページ初級とかね、人の考えを変えるための9つの方法って、人の考えを変えるってなかなか難しいだろうなと思うけど、じゃあどういうふうにやっていくのかなみたいな話で、でもこれは別にそんな強い意志があって、なんかそういう会話をすることってあんまりないから、ちょっとあれなんだけど、でも相手にしてほしい振る舞いを自分がすることみたいなことが書いてあって、それもね、なるほどと思って、なんか話ってこうしてると、答えてほしいことに対して相手がこうちょっとずらしてきたりとかするじゃないですか、でもなんかそれをその時に自分にその質問してみてみたいなことを言うんですって、そうすると、で自分はこういうふうに答える、じゃああなただったらどうみたいなふうにすると、分かるよみたいな話とか、あとなんかね、そういう結構その会話とか心理用語なのか分からないけど、そういう背拍子効果とかっていう用語とかね、背拍子効果って面白いな思ったんですけど、71ページとかかな、なんかその辺に出てくる、70ページとかに出てくるんですけどね、書籍のタイトルだけを知っているが、その中身を精査しないで知ったかぶりをしてしまうことって、なんかありそうと思ってで、結構みんなそんな感じで、なんかちょっと知ってる感じのことを元に自分の信念とか、こうスタンスとか考えを築いてたりするから、実際は物事の仕組みを理解してなかったり、自分が思ってるよりも深く理解してない、勘違いしてる、よく理解してると勘違いすることがあるんだよみたいなことを利用して、じゃあそのことについてちょっと詳しく教えてみたいな風にしていくこと、でそうすると自分が借りてきた知識、そのどっかで聞いてきたちょっとなんか曖昧な知識に基づいてた、頼ってたってことを、その自分の無知さに気づいて、自分自身が話してる人自身が、その固くなりになってた 考えを揺るがしたり、うん、自分から疑いを持ち始めるっていうことをし始めるんですよみたいな話で、あ、まあまあそれは確かにそうだよねって、あの別に意図的にそうしようと思わなくても、うんうん、あ、それ結構あの本当に自分が曖昧な知識で、うんうん、あの基づいて結構ちょっと偏見的なことを思ってたりすることもよくあるからと思っておりまして、ね、Google メモの話とか面白かった。Google メモって知ってます？
なん
かね、ジェームズ・ダモアさんっていう人がね、あ、これだ、74ページ。なんかこう当たり前のように出てくるんですよ。ジェームズ・ダモア、有名な Google メモという文章って書いてある。Google メモってなんだと思って、そしたらなんか、女性はあのエンジニアとして劣ることになる、生物学的な特質を持ってるとかっていう主張をする、うん、反多様性メモっていうのをしたことでダモアは解雇されたんですね、うん、でもあのここの本によれば、はい、あの多様性っていう言葉についての多様性と包摂についてが、はい、その経営陣の考えるものとこの彼が考えていたものとの、 その差異があった、言葉の意味についての共通了解が得られてなかったっていうような話で、例えばその自分のチームが一緒にこう話してても昼食会に出ないとか、はい、ミーティングに発言しないとか、そういうことをあの考えてたっていうことで、うん、まあまあいろいろちょっとその辺もあの、まあ、かあなんていうかここに書いてあるだけのことではないだろうなと思いながらも、うん、言葉の定義をお互いにまず共通了解を得るとかね、うん、まあまあそうだよねみたいな話とかあって、なかなかあの勉強になる話だなと思って、うん、あのこういうのはダメだよとかっていうのもね書いてあって、なかなか面白い。あとあの哲学の人たちっていうのは、はい、この認識論っていうのは、
はい、
この著者は認識論らしいんですけど、認識論っていうのは何とか普通の認識論っていう学問があるの？
どういう意味で認識論って
言われてるんですか？なんかね、この中で108ページに載ってるから認識論について書いてあるんだけど、私は全然認識論って言われてもって感じだったんですけど、書いてある通り認識論とは知識についての理論で、正当化された信念と単なる意見とを隔てるものは何かっていうのを考える学問なのかな、
はい、
なんかそれをそもそもこの人はやっているみたいなの でそういうのをこう基づいてあの会話をしていくっていうような話がいくんですね、はい、でもなんかだんだんあのそのレベルがアップしてって例えば中級テクニックでは数値を導入してみる、うん、だけどその時にあのなんていうんだろう、もうあからさまにこうだからって説得しようと思って数値を利用すると、大体相手はね固くなりになるから、うん、そうじゃなくてその今まで言ったような、はい、あのことを積み重ねた上でやっていくんだよとかね、うん、最終的にはなんか人質解放についてとかね、ノート、あの、
なるほどなるほど、
そうそうそう、それどういう風に交渉すべきか
みたいな、そんなこと
ないですか？そうなの、そう、みたいな話で、あの、なんていうか、そういうここまで相手をなんて変えなきゃいけないような人質交渉、254ページですね。そういう当事者として関わるようなことになることはまずないし、うん、できれば。あの関係なく言いたいけど、うん、どういうふうに応用できるかみたいなところまで来ているんですね。
なるほど。
でなかなかあのまあそうだよねみたいな話もありつつ、うん、あと逆に最後は最後で、向こうが相手が自分に対してそれをこの理論を使ってこようとしてるなっていう時に、うん、どう対応すべきかまで書いてあるんですよ。だから、うん、なんていうか、ま、半分まもちろん7割真面目でいいけど、うんうん、3割ぐらいちょっと面白半分で読んでもいいかなっていう本で、
そうですね、
あのそうそうそう、うん、で実際にそこまであの誰かの全くこうなんていうの、話が通じないって人と話をしなければならない関係性になることってさ、そうそうないでしょ、
うん、
分からないけど、でも 何か交渉する時とかね、こうする時とかにもきっと役に立つし、現実的に普通に会話する時に喧嘩になったりとかしないようにする上でも、あ、こういうちょっとしたテクニックが役に立つっていうこともあるななんて思いながら面白く読みました。
なるほど、
うん、
さっきの認識論の話ですけど、
はいはいはい、
確かにこれ面白いですね。その認識論って一般的に言うと、その認識論と存在論っていう2つの対っていうので言うのが多くて、最近戸谷さんの本そんな感じじゃなかったじゃないですか。
あ、はいはいはい、
だから多分認識論っていうのは、その知るってことに関するもので、存在論っていうのはあるってことに関するもので、どうあるかっていうことと、認識論はどう知ってるのかみたいな話で、やっぱここで面白いなっていうのが、具体的にじゃあその認識論に集中するってどういうことかっていうのが、つまり認識論っていうことで、ね、哲学としてやってるのは、例えばそのどういう知られ方なのか、でもそれは直接的な感覚に基づいているのか、はい、伝聞に基づいているのか、推論に基づいているのか、それはどういう推論なのかとか、想像力なのかとか、そういうふうにいろんな知的な能力とか条件とかっていうものの関係とかを明らかにして、どういうふうにしたら真っていうふうに言えるのかみたいなことを検討する学問なんですけど、それをその会話の中で使うっていうのが書いてあって、例えばその誰かが、その例えば堕胎が殺人だっていうふうに主張したってことが書いてあって、その場合にそれが個人的な経験や感情なのか、文化、みんながそうだと思っているってことなのか、定義からしてそうなるっていうそのことなのか、宗教なのかとか、そういういろんなそのどういう要因なのかっていうのをまずそこを考えて、しかもそれを相手にそれを聞いちゃうみたいな、どういう根拠でそういうふうに考えたんですかっていうふうに言うことによって、ある種のメタ認知っていうんですか、つまり認識論って知ることについて知ることなので、自分たちが喋ってることに関して、そもそもこれどういう根拠があるんだろうってお互いで考える、考えた瞬間にもう自分をの離れて自分を見ているので、その瞬間にあれなんでだっけみたいな、絶対戦争反対なんですって言ってたけど、なんで戦争反対って言ってるんだっけみたいな、
そこでこう揺らぎが出てくるってことなんですね。だから会話が成立するってこと
ですね。そういうことですよね。
なかなか真っ当でしょ、
真っ当だし、なんか特に中級以降の話面白いですね。だからその多分なんとなく分かるのは、なんかしかもこれすっごい具体的に書いてあるんで、読むと面白いんですけど、
そうなんです、具体的
に多分基本的には多分お前は間違ってるって言われたらみんな意固地になっちゃうけど、これすごい僕は分かるなって思ったのが、二人称あなたを避けて三人称から共同性を感じる言葉は私たちを伝えることとか、その
面白いですよね、
そのなんていうんですか、結局その行き詰まったらリフレーミングをするとか、アウトソーシングする、どうやったらそれを知ったのですかに対して外部の情報に向けるとか、これどういうことかっていうと、多分あなたがどう思ってるかじゃなくて、いやそれって実際どういうことなんでしょうねって一緒に考えちゃうっていうそのことをやったり、ちょっとその本見てみましょうかとかっていうふうに、そこまで行くともうどっちが言ったかとかじゃなくなるわけじゃないですか。ここまで行くと多分すごいいいんですよね。
あとね、これもねすごい読める会話のために5つのスキル、211から214とか、デモとはお別れだっていうですね、デモと話し言葉からデモという言葉を除去しよう、なんか分かるなと思って、2つの表現を比較してみよう、そうですね、それから違法移民の子供はどうすればいいでしょうかと、そうですね、でも違法移民の言葉はどうすればいいでしょうかっていう、そのデモをそれからにするだけで相手のこうなんていうの流れが全然変わる、デモっていうことでも反論になっちゃうよね、だからそれはやめようっていう、
面白いですね、確かに
ちょっとした本当にテクニックだけど、それからっていうことでもう一個先をちょっと一緒に考えようっていう、なんかスタンスが変わっていく、
なるほどなるほど、
ちょっと面白いなと思って、
そうですね、なんかその 多分この本について、うん、まだ読んでないんで分かんないですけど、はい、その結構これすごい難しい問題だと思って、うん、このジェームズ・リンウェイさんが書いた社会正義はいつも正しいっていう本は、はい、かなりこれ問題になった本、は
い、あ、そうなん
だ、
うんうん、なんか聞いたことあるかも。
つまりそのこれだって副題が人種ジェンダーアイデンティティにまつわる捏造の全てっていう内容で、つまりそのポリティカルコレクトネスとかっていうことで言われているその多様性とかに関して、なんかそのそういう風に言って言う人たちとかに対してなんかちょっとその
はいはい、
そうなのみたいな、いやこれエビデンス間違ってるけどみたいなことを言うみたいな、
はいはいはい、
そういう側面もあることを多分この著者の人はやってて、だからそれはすごい、だからそのポストモダンに対するそのおちょくりみたいなのもそういう部分もあって、うん、だから多様性みたいなものに対して若干あなたたち何か言ってるけどそれ言葉意味不明ですよとか、なんかそういう間違ってますよみたいなそういうことを言う、若干それはなんか、
はいはいはい、
なんかうーんっていう部分もすごいあるんですけど、
うんうん、
だからそういう言い方がいいのかなって、多分でも多分この人たちは多分その次の段階に行ってて、あなたたちそういうあの本当の世の中で苦しんでる人たちが困ってる社会問題があるのに、なんかそういう揚げ足取りみたいなことをして何やってるんですかって多分みんなから言われて、じゃあ私たちが完璧な対話の方法をあなたたちと、まさに私たちをボコボコにしてるあなたたちと会話するための方法を出しますねっていう、多分ちょっと愉快犯的でもあるし、でもあのいやそんなに言うんだったら完璧なやつ出すんで一緒にやりましょうかっていう、だから、まあ、多分この人たちはそういうなんて言うんでしょうね、そういう人たちなんだろうなっていう感じだし、ね、だからまあ、
あの著者自身たちはもう多分、まあ、我々大半にとっては、我々って言ってはいけないけどあの大半の読者、人文書の読者にとってはちょっと考えをあのなんていうか
そうちょっと好きか嫌いかで言うとうんっていう
方ですよね、どっちか
っ
ていうとね、だからこの本を紹介すること自体がまるでその著者をあのなんていうの、著者のスタンスを支持してるみたいな風になると、うん、それはちょっと違うよってことは必ずエクスキューズしたらいいことではあるんだけれども、だからこそこのその人が言ってるっていうね、うん、ちょっと面白いという
か、だからある意味私たちもこの本を読むとき自体にちょっと、
うん、
その話が通じないけど話す気持ちで読むみたいな、
そう
もうこれで読むこと自体が若干始まってるんですよ、もう
そうなんですよね、
ラウンドが
話が通じない相手そのものですからね、
なるほど、
いや面白いな、
でもなんか立場が違うとしても、でも逆に、
うん、
だからなんかすごいですねこの本、なるほど、
いやでもこれだけ の, あのテクニックを使われると確かにこっちもそれを武器にしておかないと、うん、あの目の前にしてしまった場合困るだろうっていうのはある、
うそう、でもこれをある意味全部ネタバラシしてテロの地開示してきてるから、すごいフェアプレイの精神なんでしょうね、
うん、
この
人たちそうなんでしょうね、面白 い,
ち, ょっと面白い、ちょっとなんか思想の世界チェスだと思ってるんじゃないかなって気が若干しますけど、
そういう感じですよね
でもチェスにしては超レベルがもうものすごい高度なチェスの出してるんですね、
そうだからあのなかなかユニークな一冊であり、
いやすごいですね、なんか個人的にこれちょっと関係ないんですけど、
うん、
あのこの簡約されている藤井翔太先生、最近ちょっと全く別のところであのシンポジウムでお話聞いたので、
はいはいはい、
ちょっとおうっていうのがあって、うんうんうん、それでちょっと藤井先生と調べてたらこの本出されてたので、
うんうんうん、
おうって思ってて、それが、うんうん、あのちょっと面白いし、ちょっと微妙に関係あるので、
はいはい、
ちょっと僕らの話させていただくと、うんうんうん、あのそれがあのストア派に関するシンポジウムで、応用倫理応用哲学研究会っていう北海道大学で行われたもので、うんうん、オンラインで見たんですけど、はいはいはい、そのテーマがストア哲学の利用と乱用っていう感じで、うん、ストア哲学って、
うんうん、
なんか最近自己啓発とか結構あるんですか、
う
ん、エピクテトスとか、
そう
なんかストア派で日本でも結構そういう、
うん、
なんかストア派から人生を学ぶみたいな感じの、
はいはいはい、
そういう、そうですね、の話が出てて、
うん、
でアメリカとかでもめちゃめちゃストア派って流行ってるらしくて、
そうなん
だ、そういうそのストア派っていうものとそういう自己啓発とか、
うんうん、
いろんなものが結びついて、ちょっとそのストア派っていうもうジャンルが存在しているらしいですね。
へえ面白い。
で それがこれっていいの悪いのっていうのがこの利用と乱用っていうテーマで、だからストア派は社会にそういう哲学ってなんかよくわかんないどっかでやってるだけじゃなくて、社会に出てったことはいいことなのかもしれないけど、でもこれそもそもストア派として合ってんのってこともそうだし、これ社会にとって有益なのっていう。でしかも結構ストア主義がある種のネオリベラリズムと結びついたりとか、場合では差別主義と結びついたりとか、なんかやばい形態になったりしてて、これってストア派の元からストア派の持っている危険性だったのかとか、みたいな話をそのいろんな専門家の方が討論する場で、その中に藤井先生も発表者として討論されて、で藤井先生別の本で認知行動療法の哲学、ストア派と哲学的治療の系譜っていう本を出されてて、認知行動療法っていう心理学の考え方、つまりある種の認知の歪みみたいなものを療法によって認識して直していくみたいな、そういう考え方と、ストア派の、もともとストア派の影響もあるらしくて、それを心理学の成立にも、そういうものっていうものがどういう関係しているのかみたいなので、極めて現代的な観点からストア派とそういう心理学とか社会っていうのの関係を分析する本みたいなのも訳されたりとかしてて、なんかその今のこの話が通じない相手と話をする方法と、私はちょっと違う話なんですけど、でも多分基本的にはその社会と哲学っていうものが隣接する領域で、しかもそれが言葉とか認識っていうものによってつながっていくようなところで、まさにこれって、まあ、要するにツイッターの話とかですね、ツイッターで今すごいあーみたいな感じになってる、そのリプの応酬みたいなのがまさにこれのわけなんじゃないですか。これがこのでタメ口で始まったりみたいな、丁寧に言おうねみたいなの書いてありましたけど、ありがとうって言おうか、よろしくお願いしますって言おうみたいなの書いてありましたけど、
SNS は 2,3 回で止めとけみたいな、なんかそんなようなこと書いてあった気がする。
だからどんどんそういうその良くない対話みたいなのが出てきてるみたいなことも、うんうんね、やっぱりそれもある意味その思想的なものが社会の中にそのあんまりみんながその作法をわからないままに、そういう哲学とか思想に関わるようなジェンダーに関するものとか政治に関わるものとかをその話してしまうっていうのが、やっぱある種 の, その話し方だったり、そのものの考え方みたいなベーシックなところに何かその分かってないこととか、そのうまくできてないことがあるからなんじゃないかなみたいなところでは結構つながってくるのかなと思って、やっぱ改めてこの世の中でどんなそのなんていうんですか、話がされていくかみたいな、話し方がされていくかみたいなところってすごい大事だなっていうのは今聞いても思いますよね。でそこでそのさっきの認識論みたいな、そもそも自分が話していることをちょっと上から見るというか、
ちょっと離れて、
離れて見る、しかもお互いにそれをやれるようにするみたいな、なんかどんどんその今分断というか、まずこれまあ私が前三木清のやって書いたことにすごい関係してるっちゃしてるんですけど、そのやっぱ論争になってしまうっていう、論争にならないようにするときに、私はその遊びみたいなことを、まあ言って、ある意味この人たちも遊びっちゃ遊び
ですよね、
ユーモアによってみんながあーみたいな取っ組み合いしてるときに、でも逆にちょっと考えてくださいよとか言って、そういう視点をやってて、ちゃんとこの遊びがちょっと怒られそうな遊びですけどまあでも
ギリギリのところでなんか遊んでますよね
うーんって感じはすごいありますけど、でもまあそのうーんって考えさせた時点で、まあ、勝ちというか、
そうですね、
そっからみんな多分一回ちょっと頭冷えてはいると思うので
まあまあそうですよね、
だからまあ本当問題作としてすごい面白いですね
問題作本当に問題作だけど意外と役に立つっていう、
そう割とすぐ使えそう
です、ね、そうそうなのでもこれを使われた場合っていうのもね、ちょっと
すごいですね、
どう対処すべきかみたいな、
ね、まあ、みんな読んで使い合った方がいいかも
しれない、使い合って、ね、面白い本でした、
面白いですね、
はい、今日は話が通じない相手と話をする方法、哲学者が教える不可能を可能にする対話術、ピーター・ボゴジアン、ジェームズ・リンゼイ監役で藤井翔太さん役が遠藤新平さん、小文社から出ておりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。